無遊病者の死。彦太郎が勤め先の木綿問屋をしくじって、テテ親のところへ帰ってきてからもう三ヶ月にもなった。旧藩主 M 伯爵邸の小遣いみたいなことを勤めて、カツカツその日を送っている五十を越したテテ親の厄介になっているのは、彼にしても決して心よいことではなかった。どうかして勤め口を見つけようと、人にも頼み、自分でも奔走しているのだけれど、折からの不景気で、学歴もなく、手にこれという職があるでもない彼のような男を雇ってくれる店はなかった。もっとも、住み込みなればという口が一件、あるにはあったのだけれど、それは彼の方から断った。というのは、彼にはどうしても再び住み込みの務めができないわけがあったからである。彦太郎には幼い自分から寝とぼける癖があった。はっきりした声で寝言を言って、そばにいる者が寝言と知らずに返事をすると、それを受けてまた喋る。そうしていつまででも問答を繰り返すのだが、さて、朝になって目が覚めてみると、少しもそれを記憶していないのだ。あまり言うことがはっきりしているので、気味が悪いようだと、近所の評判になっていたくらいである。それが、小学校を出て奉公をするようになった当時は、一時病んでいたのだけれど、どうしたものか、二十歳を越してからまた再発して、困ったことには、みるみる病性が募っていくのであった。夜半にむくむくと起き上がって、その辺を歩き回る。そんなことはまだお手軽な方だった。ひどい時には夢中で表の締まりを。それが住み込みで勤めていた木綿問屋のである。その締まりを開けて、人町内をぐるっと回ってきて、また戸締まりをして寝てしまったことさえあるのだ。だが、そんな風のことだけなら、気味の悪い奴だくらいで済みもしようけれど、最後には、その夢中でさまよい歩いている間に、人の品物を持ってくるようなことが起こった。つまり、知らず知らずの泥棒なのである。しかもそれが、二度三度と繰り返されたものだから、いくら夢中の仕草だとはいえ、泥棒を雇っておくわけにはいかぬというので、もうあと三年で年季を勤め上げ、のれんを分けてもらえようという惜しいところで、とうとうその木綿問屋をお払い箱になってしまったのである。最初、自分が無遊病者だと分かったとき、彼はどれほど驚いたことであろう。乏しい小遣い銭をはたいて、医者にも見てもらった。いろいろの医学の書物を買い込んで、自己療法もやってみた。あるいは、神仏を念じて、大好物の餅を立って、病気平癒の祈願をさえした。だが、彼の忌まわしい悪癖は、どうしても治らぬ。いや、治らぬどころではない。日に増し重くなっていくのだ。そしてついには、あの思い出してもぞっとする夢中の犯罪。ああ。俺は何という因果な男だろう。彼はただもう、身の不幸を嘆く他はないのである。今までのところでは幸いに、法律上の罪人となることだけは免れてきた。だが、この先どんなことで、もっとひどい罪を犯すまいものでもない。いや、ひょっとしたら、夢中で人を殺すようなことさえ、起こらないとは限らぬのだ。本を見ても人に